健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点。費用などの記載がないものは無料。特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り。申し込みは原則として月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分に受付。祝日は休み。5つの情報があります。番号をつけて読みます。1、心の健康相談。うつ状態や引きこもり、アルコール問題など心の悩みを持つ人やその家族の相談に精神科医が応じます。なお、電話での予約が必要です。時、9月14日火曜日、28日火曜日の午後1時30分から3時30分。ところ、申し込み、問い合わせ。会津保健福祉事務所。電話 29-5275。 2. うつ病家族教室。うつ病の治療を受けている人の家族の交流の場です。医師や心理師などによる講話や情報提供などもあります。なお、事前の予約が必要です。時、9月17日金曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、申し込み、問い合わせ。会津保健福祉事務所。電話 29-5275。 3. 栄養個別相談会。体重を減らしたい人や自分に必要な食事量など、食に関する相談に管理栄養士が応じます。時、9月13日月曜日、午後1時30分から3時30分、1人45分程度。ところ、会津健康堂。申し込み、問い合わせ。健康増進課。電話 39-1245。 4. 生き生きワクワク介護予防教室。手軽にできる体操やストレッチ、食生活や口内ケアのポイント解説などをします。コース、時、ところ。コースが A から F、 6コースあります。それぞれのコースの時、ところの順で読みます。 A コース、9月29日水曜日から11月24日水曜日の毎週水曜日午前10時から11時、松永コミュニティセンター。 B コース、10月5日火曜日から11月30日火曜日の毎週火曜日午前10時から11時、城南コミュニティセンター。C コース、10月15日金曜日から12月3日金曜日の毎週金曜日、午前10時から11時、北会津保健センター。D コース、10月20日水曜日から12月22日水曜日の毎週水曜日、午後2時から3時、老人福祉センター。E コース、10月6日水曜日から12月1日水曜日の毎週水曜日、午前10時から11時。悠々生き生きクラブ、会津、中央2丁目。F コース、10月6日水曜日から12月1日水曜日の毎週水曜日、午後2時から3時。悠々生き生きクラブ、会津、中央2丁目。対象、おおむね65歳以上で15分程度の運動ができる人。なお、要支援、要介護の認定を受けていない人か、事業対象者の判定を受けていない人。定員、A、B、C、D コース、15人。 EF コース10人。申し込み多数の場合は、これまでの参加回数が少ない人を優先。締め切り、9月13日月曜日。申し込み問い合わせ。高齢福祉課、電話 39-1290。5. 毎年9月10日からの1週間は自殺予防週間。現在は新型コロナウイルス感染症の影響で、生活や仕事上の悩み、不安を抱える人も少なくないと思われます。この機会に、自分や周りの人の心の健康に目を向けてみましょう。また、身近に悩んでいる人がいることに気づいたら、一人一人ができることから始めてみませんか？あなたにもできる自殺予防のための行動。気づき。家族や仲間の変化に気づいて声をかける。傾聴。本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける。つなぎ。早めに専門家に相談するよう促す。見守り、優しく寄り添いながら見守る。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 集団健診の会場が変更になりました。特定健康診査とがん健診などの集団健診の実施会場の一部が変更となりました。なお、今後も新型コロナウイルスの感染状況などにより、実施の内容が変更になる場合がありますので、受診前に市ホームページなどで最新の情報を確認してください。集団健診の変更内容。時、ところの順で読みます。10月12日火曜日、変更前。大江戸温泉物語会津、高座市町北四号、変更後、ふれあい体育館。10月28日木曜日、変更前、大江戸温泉物語会津、高座市町北四号、変更後、鶴ヶ城体育館。問い合わせ、特定健康診査に関すること、国保年金課、電話 39-1244。 がん検診に関すること、健康増進課、電話 39-1245。 食育に関する取り組みや情報を発信。市では食育の日、毎月19日に食育に関するさまざまな取り組みや情報発信をしています。季節の料理を作ってみよう。季節の食材を使った料理やデザートを自分で作ってみませんか？今回紹介するのは、野菜と果物のスイーツ、トマトと米粉のデザートと、桃、またはぶどうのミルクゼリーのレシピです。暑くて食欲がない時などに役立つ、甘さ控えめで食べやすい一品です。完熟して柔らかくなったトマトや桃などの果物を上手に使ったスイーツ作りに、ぜひチャレンジしてみてください。食育の日、毎月19日から1週間限定、栄養摂取状況チェック。食事頻度について回答いただくと、習慣的栄養素摂取状況と管理栄養士のコメントをお返しします。なお、電話や来所などでの相談は随時受け付けています。この機会にぜひご利用ください。対象、中学生以上の人。定員、先着30人程度。入力方法、スマートフォンやタブレットで、QR コードからアクセスし入力。みんなで食育の QR コードがあります。 問い合わせ健康増進課、電話 39-1245。 新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがあるときは、次の症状がある人は、まずはかかりつけ医など身近な医療機関に電話でご相談ください。かかりつけ医がいない人や、どこに相談してよいかわからない人は、受診・相談センターにご相談ください。症状。発熱、風邪のような症状、強いだるさ、息苦しさなど。問い合わせ、受診・相談センター、電話 0120-567-747、24時間対応。作って簡単、食べて健康、粉なしお好み焼き。私たちが作りました。星絹子さん、曽根陽子さん、市食生活改善推進協議会。星さんと曽根さんの写真があります。ぜひお試しください。材料1人分、キャベツ 100g、豚バラ肉薄切り 40g、かつお節 1.5g、卵1個、中濃ソース 20g、マヨネーズ 20g、紅生姜少々、青のり少々。作り方。1、キャベツを水で洗い、千切りにして水気を切る。2、豚バラ肉を2から3センチメートル幅に切り、油を敷かずにフライパンで炒める。フライパンは洗わずそのままにしておく。3、キャベツに鰹節を混ぜて皿に盛り、その上に炒めた豚肉を乗せる。4、卵をよく混ぜ、豚バラ肉を炒めたフライパンで油を敷かずに薄焼き卵を作る。5、3の鰹節を混ぜたキャベツと豚肉の上に、4の卵を乗せる。6、その上に中濃ソースとマヨネーズ、紅生姜、青のりをかけたら出来上がり。粉なしお好み焼きの写真があります。エネルギー427キロカロリー、タンパク質15グラム、脂質 34.3グラム、炭水化物 13.0グラム、カルシウム91グラム、鉄 2.3グラム、食物繊維 2.3グラム、食塩相当量 2.2グラム。なお、食事バランスガイドにおける主菜2つ、副菜1つ分に相当。コラム、お元気ですか。冷えによる体調不良から体を守ろう。市保健師、中村美奈。まだまだ暑い日が続きそうですが、季節の変わり目は体調を崩しやすいため注意が必要です。朝夕は涼しくても、日中はまだまだ暑いという日がしばらく続きます。暑い日には冷房だけでなく、冷たい飲み物や食べ物などにより、体温低下や血行不良を起こす人が多く見られます。このように、私たちの体は急激な気温の変化や夏の疲労などで冷えに対して適応しにくくなります。例えば、冷房は設定温度だけでなく、使い方も体調に影響を及ぼします。直接冷房の風に長時間当たっていると、自律神経の一つである交感神経が働き、体温を逃さないように血管収縮が起こるため、血流が悪化します。それに伴い、手や足などの体の末梢に冷えが生じます。他にも、自律神経の乱れは基礎代謝や 新陳代謝を低下させます。もし消化不良や体がだるい、やる気が起きない、寝つきが悪い、眠りが浅い、手足や腰周辺が冷たい、食欲不振などの症状が現れたら、冷えによるものかもしれません。冷えから体を守るためには、体を温め、血行を改善することが大切です。ここで血行を改善する方法を3つ紹介します。1つ目は、1日3食バランスの良い食事の中で、温かい飲み物などを取り入れ、体を内側から温めましょう。2つ目は、入浴時は38度から40度のぬるま湯にゆっくり浸かり、体を芯から温め、自律神経のバランスを整えましょう。3つ目は、薄着の上に羽織れる衣服を準備して、冷房や夜間などに体が冷えないようにしましょう。この他に、運動やストレッチも自律神経を高め、血行が改善します。なお、体を動かすときには、水分補給を忘れないようにしてください。季節の変わり目は、体が疲れやすくなりますので、今回紹介したことを実践して、冷えによる体調不良を防ぎましょう。写真があります。温かい飲み物を飲んで、体の内側から温めることで、体を冷えから守りましょう、と添え書きがあります。